こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、僕の休息方法というかね、ちょっと疲れたなとか、リフレッシュしたいなという時に何をしているかっていうことを話そうかなと思っています。まあ人間誰しも、ちょっとね、気分転換したい時とか、仕事の疲れがある時とか、なんかね、ストレスがある時とか、悩み事がある時とか、いろんな、コンディションを良くしたいっていう時が、あると思うんですけど、僕はね、なんか最近、まあそれこそなんか年齢のせいって言われたらあれなんですけど、自分のコンディションの整え方が分かってきた。大体ね、なんかみんな年を重ねていくごとにこう健康とかそういう話が多くなっていくよねみたいなやつに僕も突入し仕掛けてる気がして、こんな話をしながらちょっと自分自身、これで大丈夫かなとちょっと焦ったりもしたんですけど、今ね、でも自分がまあ機嫌よくいられるっていうことって、常にハッピーな気持ちでいられるってめっちゃ大事だと思います。まあ、これがなんか全てなんじゃないかなとも思ったりするぐらい。まあこれは人付き合いもそう、仕事ものパフォーマンスもそう。まああとはこう病気にかからないっていうこう、まあメンタル、気持ちが整ってるから、まあ結構こう健康でいられるっていうのも大きいんじゃないかなと思ったりしてて。ね、このまあ常にこの前提としてね、常にご機嫌でいるっていうことって自分にとっても大事だし、相手にとっても大事だと思うんですよ。まあ、例えば自分が優しくいることで、人にも優しくされる。相手はね、自分の鏡だと思うんで、自分が不機嫌だったりなんかツンツンしてると、相手もなんか嫌な気持ちになって不機嫌になったりして、なんか、コミュニケーションうまくいかないなとか、あいつ嫌だなみたいな、あいつ嫌だなってなってるってことは、自分がフレンドリーじゃないからあいつ嫌だってなってるんですよ。だから 人を指摘したり人のせいにすることね、なんか気になることあるかもしれないですけど、それって自分の鏡だと思うんですよね。だから自分が、ハッピーでいるっていうことはすごい大事だと思ってて、僕はまあモットーというか大事にしてるのは、常に人にまあよなるべくよく、まあその難しい時もあるかもしれないけど、なるべく最大限よくいるっていうね、Always be nice to everyone という言葉を、まあ、自分で、モットーにしてるんですけど、まあその中でってことは、まあ人誰しもなんかこう波があるし、疲れたなっていう時もねあるし、雨の日ちょっとジメジメして鬱陶しいな、いろんな日があると思うんですけど、それでもどう整えるかっていう術、まあドリップの引き目の調整と一緒っす。今日はちょっと粗めにしよう、この豆は今日はエイジングが行き過ぎてるんでちょっと粗めにしよう、まあ、そういう感じ、温度低めにしよう、そういう調整方法、これ自分自身の調整方法が絶対、コーヒーの調整方法を知ることよりも大事、まあ、まあ当たり前なんですけどね、めっちゃ大事だと思います。で、僕何してるかって3つに分けて、解決方法があるなって、まあ休息方法があるなっていうふうに思ったんですね。1つが、まあ解放する、リリースするような、こと。で、もう1つが、まあ気持ちを上げていく、まあ、何か加えるようなことですね。で、もう一つが、まあ、避ける、守るっていうことですね。この3つが自分の中ではなんかコンディションを整える中にはあるなと思って、まあ、それちょっと話そうかなと思ってます。すいませんね、なんかこういう健康メンタルの話増えてきて、なんか昔のポッドキャストもっとコーヒーの豆の話ばっかだったっすよね。まあちょっとそういう話はしますけど、はい。でもなんか最終的に行き着くっていうかね、全てに通ずるのかなみたいなとこで飽きずに聞いていただけたらと思うんですけど、まず一つ目のリリースするっていうところなんですけど、まあこれなんかこうぐーっと凝り固まった、まあなんか緊張感があったり悩んでることがモヤモヤしたりとか、まあそれこそね、もう肉体的になんか僕結構ね、パソコン作業が多いんですけど、それこそ動画編集したり、こういうポッドキャスト撮ったり、まあ事業計画書いたり、今では物件探したり、あとはなんかこう数字まとめたり、パソコン作業多いんですけど、デザインもそうね、まあ、してると結構ね、首肩凝ってくるし、あとなんかね、腕のね、肩の、外側ですねが、なんかすごい張ってくるんですよね。まあその辺もあって、なんかもやっとした時僕何するかっていうと、一つは、まあ、これ一番はね、むずいな。でも、個人的に一番いいなって最近思ってるのは運動ですね。まあ、当たり前なんですけど、特にランニングが僕はすごい好きで、3キロをなるべく最速で追い込みながら走るっていうことをやってるんですけど、僕ちょっとせっかちな性格もあるんで、多分、ランニング10キロ、20キロって走るのに途中でね、飽きちゃうっていうか、なんかもっと短期決戦に持ち込みたいんですよね。追い込みたい。でも1キロってね、結構、猛ダッシュで走るのも、ちょっと違うかなと思うんで。まあ、ちょうど、息切れて汗かくぐらいの3キロぐらいをなるべく 走るみたいな、まあジム行ったりして走ったりしてるんですけど、終わった後の開放感マジで最高。まあランニングやってる人はね、10キロ20キロでも長い距離走る人もすごいなと思いますし、そういう人も終わった後の開放感最高っすよね。でそのいやマジで朝走って、でその日一日めちゃめちゃね行動力が上がるんですよ。まあ気持ち晴れやかだしすっきりしてるしっていうのはあるんですけど、行動力が上がる、よく言われますよね。やる気ってやる気がなんか湧いてくるから行動するもんじゃなくて、行動するからやる気が後から湧いてくるもんだ。でよくなんかとりあえず体動かしてみたり、とりあえずなんか家の片付けから始めてみると気づいたらなんかこれやるかってなる気になってるみたいなのとの激しい版が多分ランニングだと思ってて、血行も良くなるし、なんか動きやすくなる、足取りが重くないっていうのね。あちょっと今からあれするか、ちょっとあそこに取りに行かなきゃなっていうのがめんどくさくない、全くもうスイスイ家事も仕事もスイスイ何でもすぐ動けるっていうのはなんかね、うん、ランニングしていい効果ですね。その人次の日までね熟睡できて効果ある気がしますね。っていうのと温泉に行きますね。まあサウナも好きだけど温泉とサウナセットですね。まあ最近は30分ぐらいで県内で行けるあの天然温泉サウナ付きのところちょっと巡ったりしてるんですけど、あの、まあ、僕のいつものお決まりのルートはまず、体洗って頭も洗って、一番熱い温泉で3分5分ぐらい入るかな。いやそれなんでかっていうと最初に入る温泉めっちゃ気持ちいいからですね、わーって解放されますよね、わこれこれこれみたいな。でまあ余熱してドリップでいうとこの蒸らしですね、余熱してそのままサウナに入りますね。でサウナはまあ10分から12分ぐらい、その暑さに合わせていて、で水風呂入って外で外気浴して、外気浴がまあ一番気持ちいい瞬間なんですけど、でその後もう一回ちょっと冷えてきたなってなったら熱いよ一番熱い温泉に入って、でもう一回2回転目って感じで、3回転は僕ねあの体力ちょっと使うんで、なんかこのあ疲れたなちょっと気持ち晴れやかにしたいなっていう時の3回転目ちょっと僕行かないんですよね。うん、めっちゃ元気な時に3回転するから、でも基本2回転で僕はいい感じで、それで1時間コースですね、お決まりの。大体もういつも1時間です。で最後もう一回体洗って頭洗って、フィニッシュというルートがあるんですけど、めちゃくちゃ良くて、でこれもう温泉も入ってる間にね、なんかね途中ちょっと無になるんですよ。あ気持ちいいなとかふわーってなってる時ってなんかそれまでは結構考え事があって、その温泉に行く途中とかもなんかあのあれどうしようかなとか次のこれどうしようかな結構考えてることね、普段皆さん誰しもあると思うんですけど、プライベートのことだったり何買おうかなということかもしれないし、仕事あれどうしようかなってこともあるかもしれないですけど、僕はまあ主にはねプライベートも何もないというか全部境界線が曖昧なんで、まあやりたいことをまあライトアップコーヒーとして体現したりしてるっていうだけなので、まあ基本的にはその仕事のことが多いんですけど、普段プライベートの時間で思い浮かぶこともで、そういうのもなんかふっと 無になった瞬間にアイデアが浮かんできたり、そういえばなんかこれこうかもなとかこうするのがいいかもな、なんか妄想想像がね進んだりして、なんか結構アイデア出すのが僕はいい時間だなと。なんか温泉入った後結構スマホのメモにバッとさっき思いついたことを取ったりすることが多いですね。次これポッドキャストで話そうもあるかもしれないし、こういうのを作ってみたら面白い、これやってみたいなとか、これあの人に言ってみようかなとか、なんかそういうことを思い浮かびますね。そういう時間として僕はめっちゃ温泉サウナ、まあ運動は週に2、3日3日ぐらい、理想はねちょっと忙しいと減っちゃうんですけど3日行きたいとしていて、で温泉はまあ2週間に1回とかですかね、結構こうあ張ってきたな、なんか溜まってきたなっていう時に行きます、ね、うん、これでもうこの2個で大体あのほぼリリースできるんですけど、僕はもう一回そのカジュアルバージョンで、まあ、ちょっと太陽気持ちいい日に、日光浴しながらコーヒー飲むっていうのも、10分15分めっちゃ最高ですね。でもまあまあそれやったらまあ走ってもいいんじゃないかなって最近結構思うぐらいフットワーク軽くなってきてますね、うん、一時期ね前ちょっとまあ引っ越してるんですけど、前のライトアップの下北をオープンした時結構その近くに住んでてですね、でなんかねその家は 1K だったんですけど、ね、バルコニーがその 1K のワンルームよりも広いぐらいすごいでかいバルコニーがついてて、でなんかそのマンションだったんですけど、そのマンションで家賃全部一緒なんですよ。家賃全部一緒なんだけど唯一そこの部屋だけバルコニーがどでかいのがついてて、みんなベランダだけっていう、 でそこにうわもうバルコニー使い放題じゃんみたいな、マジでもうなんか10人とか呼んで焼肉パーティーとかしちゃおっかぐらいのテンションで別にそういうの結局しなかったんですけど、結局何が言いたいか、そこにハンモック買ってアマゾンで、しかも結構いい感じのなんか2万3万ぐらいするハンモックを買って組み立って、で横になんかちっちゃいテーブル置いて、木のね、でコーヒードリップして外持ってってハンモックで揺られながらコーヒー飲む、これめっちゃ最高だった。で一時期これすげえハマって、これだけでもう一日元気になるわっていう感じだったんですけど、まあベランダとか狭いとね、今はちょっとそういうスペースが狭いんでさすがにハンモック広げられないですけど、まあ、ちょっとそういうのもいいよなと思ったり、そういうの好きっすね。でっていうのがリリースするところですね。で次上げていくみたいなの大事だと思ってて、これはどっちかっていうと元気な時にもっと気持ちを上げてったり、なんかインプットしたりっていう感じの上げていくですね。超絶疲れてもう無理だあってなった時に上げていくことはもしかしたら向いてないかもしれないですけど、まあ、一つは美味しいものを食べる、これねいっぱいありますね。元気の時は自分で美味しいものちょっと今日何作っちゃおうかなみたいなのあるかもしれないけど、でもなんかこういう気持ち変えたいなって時はやっぱお店に行くことが多いですよね。よく行くワインバーもありますし、日本酒も大好きなんで日本酒、まあ日本酒結構家で飲むこと多いかな。あとは、うなぎ屋さん、僕インスタよく上げてるかもしれないですけど、うなぎ屋さんとか、あとはまあラーメンはね、よく大学生の時一時期好きだったんですけど、今はそんなになんか食べたいって思わなくなってきたかも。食べたい、食べるんですけどね、必ず月1ぐらいでは食べてるんですけど、それよりかはお蕎麦の方が好きかなとかね、お寿司もそんな高いわけじゃないんですけど、町寿司が、まあ、下北の近くにあってそこめっちゃ行ってて、もうこお寿司屋さんってすっげえいいなって思うんですよね最近。やばい、寿司の回しようかなポッドキャストので、ちょっとその寿司の回をするぐらいもっと経験値貯めておかないとな思ったりはするんですけど、そのお寿司は何がいいかっていうと、町寿司って分かります？なんか昔からやってるちょっとね、古いっていうか、別に汚いわけじゃないけど古さがあって、でちょっと気軽な感じ、まあガヤガヤしててって感じ、テーブルもあって昔の感じなんで、まあ木の色もちょっと深い色になっててっていう感じのありますよね。でお父さんと息子さんとかでやっててみたいな、銀座とかのなんかすごい綺麗な、もう磨きた削りたての木の一枚板の、でなんか金の何かが飾ってあってとかっていう、で1人コースで3万とか、そういうまあなんなら5万6万みたいなお店も寿司屋にありますけど、そういうんじゃなくて、なんかそこはお任せで3500円とかなんですよ。めっちゃうまい、マジでめちゃめちゃうまい。で選んでいっても、飲み物頼んでおつまみとかもちょっと1個2個頼んで7000円とかっすよ。めっちゃ良くないですか？これ下手したらだってワインバーあれか、ビストロとか行ってワイン1本開けたらもうワインだけで9000円、1本8000円9000円とかして、食事代で、まあ、ビストロだったらまあ安くても5000円は行くか、7000円とかしたら、まあ1人2万1万5000円とか全然すると思うんですよ。美味しいの楽しんだら、まあ、気軽なお店でも、お寿司屋さんだとその半額、まあ、そのお店がすごいってのはあるかもしれないですけどね、なんかその価格に対しての満足感すげえなって、幸せ幸福度すごいなって思うんですよね。僕が一番好きなネタは、いやー1個に絞る自分から言っといたらあれなんですけど、中トロ1個に絞る、中トロと小肌とアジとかが好きっすかね。聞いてもないよって感じかもしれないですけど、またちょっと寿司の回します、はい、美味しいものを食べるっていうのが1個なんで、まあ結構月1で新しいレストラン行ったりとか、お蕎麦屋さんちょっとフラッと入ってみたりとか、あのお寿司行きたいなっていう、なんかの口実を作って、この間は、社員メンバー連れてって寿司屋で、ちょっとねライトアップ寿司システム構築しようかなと思って、なんか目標設定を社員の中でして、で目標達成したら、まあ、それはねクォーターごと3ヶ月ごとでもいいんですけど、達成したらそれを振り返って達成した人はそのお寿司屋さんに行くというなんかいいっすよね。そこでまた話コミュニケーション取ってうまいものみんなで共有して、もう結構僕すごいいいなと、寿司システムをね福利厚生っていうか評価システムに導入しようかなとか考えてるんですけど、まあそのぐらい寿司好きで、であとはまあ上げてくって言ったら、なんか僕はまあその先の日本酒もあるかもしれないけど、なんかその あんまりね物欲そんななくて、まあ、ここに買い物入ってくる人もいると思うんですよね。服買ってみようっていうの、ちょっと気持ち変えるためになんか買ってみようとか、コート買ってみようとか、靴買ってみようとかあるかもしれない。僕そんなにねそこ、そんなに執着ないんですよね。着やすくてシンプルであったかかったらいいんですよね、冬とかは。そこでストレス発散もしなくて、まあ、でもなんか美味しいお酒買ったり、たまに海外の豆買ったり、結構そこがありますかね。その、あとサッカーの観戦好きなんで、前々ちょっと話してるかもしれないですけど、プレミアリーグっていうイングランドの、一部リーグをの、まあ、強いチームの熱い戦いが、熱い試合が、まあ、毎週1回ぐらいなんかあるんで、それタイミング時間が合えば見たりしますね。それこそ日本酒熱燗飲みながらとかよく見ますね。まあ、夜のね時差があるんでね、2時とか5時とかに試合があったりするんで、そういうの見ないですけど、はい、っていうのがあったりして、まあ、そのプレミアリーグ見るために U-NEXT ももちろん月額課金してると。まあ、したらそれで言ったら映画見るとかもこれに入ってくるかもしれないですけど、なんか最近ちょっと映画見れてないな。はい。あとは楽しい仕事をするっていうのもめっちゃ大事だと思ってて、この上げていくって中には。そのためになんか楽しいアイディアを出すって感じですね。これやったら面白そうっていう、上がる仕事をそもそも自分から作っていくというか、やりに行くというか。まあこれお店、働いてる人によっては、ね、とりあえず来た仕事をやるだけだからそんな自分で選べないよって人もいるかもしれないですけど、でも会社にとって成長につながって合理的に良くて、でなおかつ自分が面白いと思えるアイディアって結局なんか出せると思うんですよね。どんな場においてもメンターがついていたりしたらそこで言ってもいいし、ね、その会議の時に案出してもいいって言いますけど、なんかその自分がワクワクするような仕事をするためにいいアイディアを出すっていうことは、まあ、それこそ温泉でいいアイディアが浮かんだり新しいお店行ったりするといいなって思うことがあったりっていうのがなんかつながったりするんですけど、まあ、ここ循環してる気がしますね。っていうリリースする、上げていく、まあ、上げていくというのはちょっと加える部分っていうのがあって、もう一個が守るっていうとこね。守るっていうのはまあなんか単純に人多いとこ僕苦手で、渋谷の人混みとかも結構きついですけど、きついっていうかまあ別に行けるんですけど、どこでもなんか進んでいってここ好きだなって、人多くていいなとは思わないですね。人少ない方がどっちかでいいな。だからまあちょっと家の作業多いし、あんまり外にワイワイしたところに出る機会少ないんですけど、まあ結構それはね、なんか自分の刺激をいい意味でなんかシャットダウンするために守ってんのかなと思ったりしてます。まあだから結構それはそれでいいかなと、人多いとか避けてるのはいいかなと思ったりしてますね。あとはまあ自分を知るみたいなのも大事だと思って、まあそれこそどうやったら自分がご機嫌になるのかとか、好きなこととか嫌いなこととか得意なこととか苦手なこととかを把握するっていうのは、まあそんななんかはなんかをしてなんか自己分析のなんとかをして自分を知ったっていうわけじゃないんですけど、なんかふと自分はこういうの得意だな、これやってる時間いいなっていうのを思ったりして、なんかそういうの選ぶようにしてる。でそういう意味で、なんか選択と集中を割とすることが増えてきてるなと思います。闇雲になんかあれもこれももちろん仕事でやりたいことはめっちゃあるんですけど、まあ先にこれやってその後にこれやってっていう、なんか一個ずつなるべく選択と集中するようにしてたりしますね。そのバランスを保ちながら、なんかそのリリースすること とか上げていくことっていうのが適度にちょっと、あ、このタイミングにはこれかなみたいなのを選べるようになってくると、かなりそんなに、しかもね お金かけずにできますからね。温泉1000円でいける、それ2週間に1回1000円、運動もジムとかだったらね、数千円で1ヶ月契約できるんで、まあ、それだけで、であとなんかちょっと美味しいもの、お蕎麦ちょっといい感じの1500円とかで、たまにそれテンション上げて、であとアイディアいいの出して楽しいことしていくと、もうそれだけで結構ねコンディション良くなってね。で結局それ最初の話戻りますけど、自分がコンディション良くてニコニコしてるというか、なんか穏やかな空気って伝わりますよね。ピリピリしてる空気と穏やかな空気、その穏やかな空気、話しかけやすいな、この人なんかいい感じだなって空気伝わる方が、まあそれこそ接客業なんでお店に立ってる時はなおさらですけど、そうじゃない時も、なんか全てにつながるな、いい方向に全てが動いていくな、相手にとってもハッピーだな、相手も心地よくなってなんかいい話ができたりとか、人がつながったりとか、自分もそのおかげでさらにハッピーになったりっていう、まあいい循環が生まれるなと思って、コンディションを整える。皆さんどうですか？特にね、東京にいるとね、荒れがちっすよね。乱れますよね。東京人多いし、情報も多かったりする。っていうとこで、ちょっと今日は、自分、東京に住んでるってもありますし、 自分で仕事してるっていうのもあるんで、その中で常にどうやったらハッピーでコンディションよくいられるかみたいな話を、してみました。皆さんもなんかこんな感じでリリースしてあげて守るみたいな感じの、取り入れてみるといいんじゃないかなと、まあ、すでにみんなやってるかもしれないですけどね、思います。またちょっとコーヒーの話もしますし、寿司の回します、はい、ポッドキャストでまた聞いてください。